かつて日本の偉大な映画監督、エッセイストの男は言いました。既成概念に一撃加えることで新しいものが見えてくる。その名は伊丹十三。
日本のあるタヌキは言いました。
例えばパンツを履くのではなく、かぶることで新しいものが見えてくる。そういう番組にしたい。
彼の名はタヌキ界のジャスティン・ビーバーこと足湯。足湯のニューノーマル退屈日記、開演です。
どもどもたぬき界のジャスティン・ビーバーこと足湯です。この番組ニューノーマル退屈日記は、ニューノーマルに退屈してきたたぬきこと足湯がニューノーマルをサバイブするようなハックを紹介する番組です。皆さんお久しぶりです。サメから1ヶ月ぐらい経ちましたけど、前回ねサメ映画特集ということで前編後編っていう風にお送りさせていただきました。今日はですね、ハックというよりはいろいろねこう情報を仕入れていって、そこからこうハックに消化していきたいなと思っていて、で昔あのトリビアの泉っていう番組ありましたよね。へーへーのへーを押すやつですね。であのトリビアの泉のコーナーでトリビアの種っていう、そのまだトリビアになっていないんだけど、まあ、種みたいなものを集めるみたいなコーナーがあったと思うんですね。それにあやかってですね、今回ニュー退屈の種っていうことで、今自分が気になっていることだとか、今注目していること、まあ、お便りでいただいた情報などをもとに、まあ、次なるちょっとハックを探っていきたいなというふうに思っております。今日は超雑談会になると思うのでよろしくお願いします。
ニューノーマル、ニューノーマル、ニューノーマル、ニューノーマル。
あの機械のジャスティンビーバーこと、
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 アシューと申します。ニューノーマル退屈日記。
結構ねいっぱいトピックというか、あの話したいこととかもあるんで、いろいろ話していきたいんですけど、まあ、前回からの続きでサメについてちょっとだけ喋ろうかなと思ってます。まあ、実際の、まあ、サメに遭遇して襲われた時にサメの弱点って、まあ、あるのかないかで言うと、裏返せば一時的な擬死状態というか、あの仮死状態みたいな感じになるらしいんですよ。なのでサメに出会った時はひっくり返せっていうのがあの回避方法なんですけど、できるわけないですよね。ひっくり返せたらもう逃げてますよね普通。あのシャチがねよくサメを襲う映像とかで、シャチ VS ホオジロザメの時は、まあ、シャチの方が強いっていう、なんかそういう情報とかも結構あるので、シャチってやっぱ海のハンターっていう部分もあるんですけど、でもあんまりこう人間にはまあ襲ってこないというか、あんまりそういう例ってすごく少ないらしいので、人間に対してはまた全然違ってくると思うんですけど、やっぱ海の中ではシャチはまあハンターっていう要素があるので、サメに、まあホオジロザメに普通に攻撃する場合もあるらしいんですね。その時はサメに猛アタックして、サメを裏返して動けなくしてから襲うっていうことをしてて、非常にまあ、戦略的な戦い方をしてるんですよね。なのでまあサメに会った時は、まあ、何かしらの手を使って、まあ、裏返すっていうのが、まあ、ワンチャン勝てるとしたらあるかなと思ってます。もう一つサメに関するトピックがありまして、あの YouTube の動画でベイビーシャークってご存知ですか？あのサメの家族っていう動画なんですけど、何かっていうと、まあ男の子と女の子がサメの格好をしてダンスを踊るような1分半ぐらいの動画なんですけど、この動画が世界で一番再生されてる YouTube の動画なんですよ。なのでまあ YouTube でもサメが覇権を握ってることに なっていてですね、まあ見ればわかるんですけど、すごく可愛らしい動画で、結構キャッチーなフレーズとかもあるので、まあ、何回か聞くともう脳からサメが離れなくなるような、そういう中毒性の高い動画なんですけど、この動画自体が韓国のまあ子供向けのコンテンツみたいな感じで、まあそれがこう世界でめちゃくちゃ再生されてて、今92億回再生されてるっていう驚異的な数字ですよね。このベイビーシャークに関連した事件というかニュースで、2020年にアメリカのオクラホマ州の刑務所でに勤務してた元刑務官3人が逮捕されたらしいんですね。なぜかというと、その3人の元刑務官が受刑者を手錠で拘束した上で、子供向けの歌であるまあサメの家族、このベイビーシャークをですね、ループ再生で聞かせ続けたっていう、そういう拷問、受刑者への残虐行為の罪で逮捕されたらしいんですよ。ちょっとこれ事件なので、あんま笑える話じゃないんですけど、ループさせることで拷問にも使われるような曲というか、かなり幅広い使われ方をしてる曲なんですよね。まあ、それぐらい有名っていうことで、まあこのループで、何億回っていう再生がいったわけではないと思うんですけど、こういうことも話題になってるような曲なので、ぜひ聞いていただけたらなと思いますね。 Spotify でも聞けますし、リンクも貼っておきますので、まあ、ベイビーシャークが一番ね YouTube で再生されてるっていうことで、サメの影響力半端ねえって思いましたね。
プログレ中華水曜日、
プログレ中華水曜日、
プログレ中華水曜日、孤独が楽しすぎる女がお一人様を満喫する様子をお伝えする音声プログラムです。
ちなみに水曜日には配信しません。それではさようなら、よろしくね。
プログレ中華水曜日、
プログレ中華水曜日、
プログレ中華水曜日。
さあ、続きましてお便りが届いてますので、お便りをちょっと読みたいと思います。これ7月にもらってるので、もうちょっと3ヶ月ぐらい経ってて大変恐縮なんですけど、紹介させていただきます。桃の毛姫様からいただきました。これ、たぬきドールズの方、女性の方ですね。アシユさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。過去回を拝聴している中で、センターオブジアースの話題が出てきたときは、非常に驚き、聞き間違えたのかと思わず二度聞きしてしまいました。何せ私もセンターオブジアースで働き始めて、7年目という身の上、シンパシーを感じざるを得ません。コンプラ違反しない程度のセンターオブジェアース情報をと思い、お便り書かせていただきます。ありがとうございます。あの魔境を日々歩いておりますと、いろんなユニークな方とすれ違います。例えば T シャツでメッセージを伝えてくれる人、働いたら負けとか、俺優秀とか、スケボーにリードをつないだ犬を乗せて散歩する若者、自転車の前かごに鶏を乗せて爆走するおばちゃん、阪神タイガース仕様の改造自転車を押して歩く全身タイガースグッズまみれのおじいちゃんなどなど、足湯さんがセンターオブジェアースで遭遇したユニークな方のお話などがありましたら、ぜひ お聞かせいただきたいです。コロナ禍限定と言わず、末永子のニューノーマル退屈日記を続けてほしいと願う女より。いや、桃の毛姫さん、ありがとうございます。なんかすげえ聞いてもらってるなっていう感じがしますし、このセンターオブジアースってね、西成区のことなんですけど、このセンターオブジアースっていう言い方もしてもらってるんですけど、この書き方が COTE っていう書き方をしてくれてるんですよ。これセンターオブジアースの正しい書き方なんですけど、 C がアルファベットの大文字で、 O と T が小文字で、 E が大文字みたいなおしゃれアパレルメーカーみたいな書き方なんですけど、そういうちゃんとした書き方でセンターオブジアースを書いていただいてるので、さすがもののけ姫さん、7年もセンターオブジアースで働かれてるということで、センターオブジアースリテラシーが非常に高いなと思っております。そうなんですよね、結構ね、いろんな面白い人がセンターオブジアースには行ってまして、もののけ姫さんも書いていただいてるんですけど、 T シャツでねメッセージを伝えてくる人、働いたら負けとか、 俺優秀とか書いてるみたいな、そういうね、なんか主張が強い人もいますし、まあおっちゃんおばちゃん系の結構癖が強い人とかマジで多いんですよ。自転車の前かごにニワトリを乗せて爆走するおばちゃんは多分あれですね、晩飯じゃないですかね、このニワトリ晩飯案件だと思います。で、僕もセンターオブジアースのエピソードはこれまでにもいくつか披露させていただいたんですけど、やっぱね、こういう住んでる人が面白いっていうのが一個特徴としてはありますね。で、ツイッターで観光地としてのセンターオブジアースってどうなんですかっていうあのツイートもらったんですけど、もっといい場所がありますので、あの観光というよりは観光する場所ではないと思いますね。ただなんかこう、そこを経由してどこかに行ったりとか、あとご飯屋さんが意外と美味しい店とかサービスが行き届いてる店だとかがあるので、もしあの何かの機会に立ち寄った際はご飯屋さんなどをあの行ってみるのもおすすめではありますね。まあ、自転車系のね案件とかも結構多いんですよ。あのこのもののけ姫さんからセンターオブジアースで遭遇したユニークな方のお話などがありましたらっていうことでいただいているので、例えば自転車系で行くと、自転車くねくねおじさんっていうのが、僕は小学校ぐらいの時に話題になってたんですね。で、どういうおじさんかっていうと、商店街の、まあ、端から端までアーケードがどれぐらいですかね、多分1キロあったかなっていうアーケードがねあるんですよ。で、そのアーケードの端から端までを自転車に乗ったもうガリッガリのおじさんでシャツヨレヨレになってるんですけど、で、そのおじさん、自転車くねくねおじさんが、あの、いかにして足を地面につかずに、そして自転車を、のペダルを漕がずに、前輪を、こう、左右にくねくねさせて、あれ、くねくねさせると、ちょっとずつ前に進んでいくんですよ。あれ。皆さんやったことないかもしれないですけど、自転車のあの、ハンドルってくねくねさせると、ちょっとずつちょっとずつ前に進んでいくんですね。で、その推進力を使って、その商店街の端から端まで足をつかずに行けるかどうかみたいなチャレンジを毎日してるおじさんが放課後いたんですよ。で、すごい迷惑じゃないですか。で、いつもその商店街に行くと、大体あの真ん中ら辺で、あの、苦戦してるおじさんを見かけるんですね。こう、くねくねくねくね、こうしながら、そのチャリの上に立ちこぎというか立ちながらですね、まあ、あの、ちょっと小汚い格好したおじさんを見かけて、あ、くねくねおじさんだってことで、みんなで頑張れ頑張れみたいな感じでやるんですけど、で、このおじさん非常に寡黙で、喋りかけても何も喋ってこないんですよ。まあ、聞いた話によると、このおじさん自体がある事業をしていて、まあ、家族とかね、養う子供とかもいたんですけど、まあその事業がね、うまくいかなくなっちゃって、家族離散しちゃったっていうことで、このおじさんの元にはもう自転車しか残ってなかったんですよね。家族との思い出の。まあその家族とね、離れ離れになってしまったこの自転車にまたがって、まあ不可能とされてる、こう商店街の端から端までくねくねで渡り切ることができれば、まあ家族が戻ってくるんじゃないかというふうに思って、くねくねさせてるんじゃないかという噂があったんですけど、まあ、実態はただの迷惑なおじさんだったわけで、でもね、このおじさんが結局達成することはなかったみたいですね。はい。自転車くねくねおじさん結構人気で、まあ僕たちも見てたんですけど、まあある日いきなりくねくねしてたら、あの、間違って豆腐屋に突っ込んだりとか、結構あの普通の店に突っ込んでしまうっていうことがあって、で、すいませんすいませんってちっちゃい声で謝りながら、またくねくねしていくっていうおじさんを、まあ、見てたりしてたんですけど、今思えば20年ぐらい前なので、やっぱそういうおじさんでもこう、まあ、受け入れられる、まあ、地域のコミュニティみたいなのがあったっていうのが、まあ、結構大きかったんじゃないかなというふうには思いますね。あとセンターオブジアースの思い出でいくと、やっぱこういうなんかこう、まあ、変なおじさんとかおばあさんとかいるんですけど、まあ、それ以外の人とかはね、結構気のいい人がやっぱ多いですよね。やっぱなんかそういう人たちとこううまくやっていってるので、お店とかの対応もすごくいい、お店が多いっていうのがまあ印象だったりしててですね。で、よく僕も知らないまあおじさんとかおばさんでも仲良くなった人の家には結構放課後とか上がり込んで、 まあ話をしたりとかおやつもらったりとかはしてて、でまあ今もあると思うんですけど、子供110番の家っていうシステムがあったんですよ。何かっていうと、まあ地域のこう警察というか、まあ交番とかっていう、まあシステムっていうのが見切れる範囲がやっぱ決まってるじゃないですか、どうしてもパトロールしたりっていうのが。で当時結構いろいろ物騒な事件とかも多かったので、まあ、20年前とかそれぐらい前ですね。なんでこうより地域で子どもたちを守っていこうっていう活動の一環で、これ多分全国的な動きだと思うんですけど、まあ、子ども110番の家っていうプレートをまあ掲げた家とかは、なんかこう変な人に追いかけられた時はそのプレートがかかってる家にこう逃げ込むことができて、ちょっと一応子供を守ってくれるっていうような、まあそういうあの仕組みみたいなのがあってですね、まあ普通にあのプラカードとか、あの子供110番の家っていう旗を当時は友達の家にかけられてとかいたら、まあその家にまあ変な人に追いかけられたらもう駆け込むみたいなことができたわけなんですよ。である日あのちょっと忘れたんですけど、なんか変な人に追いかけられてたんですよ。まあ、いつものようにというか。で、あ、やべえと思って、変なおじさんから走って逃げてるときに、まあ、コンビニとかに逃げ込むのが一番良かったんですけど、子供110番の家を見つけて、大体昔の子供110番家って大体鍵開いてるんですけど、鍵開いてたんでパーって入って、で、おばちゃんがいたんですけど、すいません、追われてるんで助けてくださいって言ったら、そのおばちゃん鍵閉めてもらって、まあ、もう大丈夫だよ、みたいなことは言ってもらって、たんですけど、その僕があの逃げ込んだ家が、これ仮名ですけど、田中さんっていうね、おばちゃんとおじちゃんが二人で住んでる家だったんですよ。まあ、本当におばあちゃんぐらいの年の方 ですごく気さくな方で、で、まあその方の家に逃げ込んで、まあ話をしてたら、結構なんかお菓子とか出してもらって、なんかすごく可愛がってくれたんですね。で、そこからなんかそのおばちゃんと仲良くなって、その家に結構行くようになったんですよ。で、友達と一緒に行くと、なんかおやつ出してくれたりとか、今日学校でこういう勉強したみたいな話をして、で、親ともつながりとかができて、田中のおばちゃんもおじちゃんも結構子供がもう随分前に巣立っていってしまったので、だいぶ可愛がってくれてたんですよ。で、僕もまあ、小学生ぐらいの時なんで、あんまり遠慮しないですよね、小学生って。だからもう気づけば普通に学校の帰りにその田中のおばちゃんの家に行って、冷蔵庫開けて、おやつないかどうか漁って、なければ、あ、ちなんもねえなってことで、なんか海苔のカンカンみたいなのを引っ張ってきて、味付け海苔をまあ階段に座って食べるみたいな。で、海苔がこう胃に引っかかって、おえーみたいな、グエ水みたいな感じになってるぐらいの、なんかかなり世間知らずな子供、今思えば子供だったんですけど、田中のおばちゃんはね、そういう僕に対してもすごく本当にまあいいよいいよとか優しくて、で、ある日スーパーファミコン欲しいマンだったんですよ。まあこれエピソード2でもお話ししてたんですけど、で、スーパーファミコンをようやく手に入れた小学校3年生ぐらいだったかな。まあ、スーパーファミコンをね、友達と、まあ、やってるみたいな話をしてて、スーパーファミコンやってるから、あんまり田中のおばちゃんの家にも最近行けてないんだよ、みたいなことを言うと、そうやったらおばちゃん、いとこの家の子供がスーパーファミコンも大きくなって、いらんって言ってるから、おばちゃんの家にも取り寄せるわ、みたいな。だから遊びに来や、また、っていう風に、すごいセールストークしてきてくれて、まあ今思えば本当に可愛がってもらってたと思うんですけど、いや、まあそれだったらまあ行こうかなみたいな、どんだけ上からやねっていう風に自分でも思うんですけど、友達とね、一緒にまた放課後、その田中のおばちゃん家に今日はスーファミ届いてるらしいから、なんか知らないソフトもあるって聞いたんで、まあ行こうぜっていうことで行ったんですよね。で、ちゃんとこうスーパーファミコンがあって、まあ、いとこのね、家からなんかこう言って借りてきたんでしょうね。で、スーパーファミコンソフトもこう山盛りになってるんですけど、見るとなんかいまいちピンとしないソフトばっかりだったんですよ。松方弘樹のスーパートローリングみたいな、こうカジキマグロを釣るみたいな、そういう、ま、今思えば魅力的なんですけど、当時からすると、頑張れゴエモンとかじゃねえのみたいな感じになって、なんかマリオはマリオでもレッキングクルーっていう、なんかこう壁とかビル壊すような ちょっと地味っぽいゲームだったんで、みたいな、なんかこれじゃない感が、まあめちゃくちゃ、失礼なガキなんですけど、これじゃない感が満載で、もっとなんかいいのが来ると思ってたみたいなことを、ちょっと言ってしまって、まああの時の自分本当に殴りたいっすよね、今会った時。そういう感じで非常にお世話になってた方との出会いとかもあったりはしたので、まあ、非常に温かい方が住んでるような町だったんですよね。まあしばらく小学校高学年ぐらいになって、まあ、僕もだんだんこう社会性が出てきたので、通い詰めるとまあ、まずいなっていうのはあったんですけど、まあ、時々田中のおばちゃんの家に行った時に、ある日そのおじさんが田中のおじさんが、ちょっと足湯くんお願いがあるんやと。一生のお願いやね、みたいな。まあ、君も大人になってきたから、これちょっとお願いできるかなと思って、みたいなことをね、ちょっと言いにくそうに、おばちゃんにアシストされながら僕に言ってきたんですね。で、なんだろうと思って、いつもこっちがこうお願いすることが多くても、逆にこう頼まれることとかってなかったんで、なんだろうと思って聞くと、阪神の試合に一緒に行きたいねんっていう言われたんですね。田中のおじさんはめちゃくちゃ虎吉というか阪神ファンで、本当に毎日こうビール飲んで阪神の試合見てるっていうおじさんだったんですよ。もう典型的な虎吉みたいな感じで、なんで田中のおばちゃんの家に行くと大体おじさんって酔っ払っているので、あんまりこう喋った記憶そんなになかったんですよ。でもまあ子供なりに僕も阪神ファンってすごく分かっていて、で甲子園に試合って正直見に行ったこともなかったし、あんまり野球に対しても興味はそんななかったんですけど、まあ、おじさん結構割とそこまで言ってくれてるので、じゃあ僕もまあお世話になってるし行こうっていうことで、あまあいいよっていうことで一緒に行くことになって、まあ、その時のおじさんの顔がめちゃくちゃ嬉しそうで忘れられないんですけど、本当になんかビール飲んでめっちゃ真っ赤な顔になって、すっげえ笑顔で、じゃあ行くかみたいな、早速じゃあ来週行こうかみたいな感じで甲子園に連れてってもらいましたね。なんか結構遠めのベンチだったような気がしますし、見に行った時おじさんが試合見てるかどうかもわからないぐらい酔っ払ってて、でいいか選手はあれやねんでみたいなことを言ってくれるんですけど、全然僕も試合がわからなくて、ただなんか打ち上げるジェット風船だけはすごく楽しかった記憶があるんですけど、そう僕の中ではやっぱそのセンターオブジャースに住んでる人は結構面白くて変わった人もいっぱいいるけど、それあったかいような、まあ、人もたくさんいるなっていうような、そういう思い出がセンターオブジャースにはありましたね。まあ、大人になってから甲子園球場すごく綺麗になって、まあ、行くんですけど、行くたびに結構田中のおじさんとかおばさんのことをすごく思い出しますね。まあ、二人とも僕が高校生ぐらいになる頃には、まあ、引っ越ししてしまったんですけど、まああれですね、なんか足浴の結婚式呼んでなっていう風に言われてるので、まあリモートになるか分かんないですけど、まあいつになるか分かんないですけど、コロナが収束するか自分が結婚するかぐらいの感じになるかもしれないですけど、ちょっと結婚式には呼びたいなと、思ってます。はい、まあちょっとそんな感じでセンターオブジアス、まあいろんな方が、まあ、いるっていう話がこれからもちょっとしていきたいなというふうには思ってますので、はい、モノキ姫さん素敵なお便りありがとうございます。まあ末永くということで、まあ頑張って続けていきたいなと思ってます。
ニューノーマル、ニューノーマル、ニューノーマル、ニューノーマル。
あの機械のジャスティンビーバーこと、足湯と申します。
ニューノーマル退屈日記。
次、お知らせになると思うんですけど、この度、足湯が、ポッドキャストで2番組、新たに立ち上げることにしました。一つ目の番組が、電脳タイガー飯店という番組でして、これがスリープラジオの水木さんという方と、2人でやってる番組ですね。カテゴリーでいくとテクノロジーの番組になっておりまして、毎回毎回テクノロジー×何かで世界征服をしていくという番組になっておりまして、まあ、多分今説明しただけだと全然何のこっちゃ分かんないと思うので、ぜひ、 聞いていただけたらなと思うんですけど、コンセプトとしては世界征服系ポッドキャストっていう、まあみんな好きですよね、世界征服。都内某所にある中華料理屋電脳タイガー飯店っていうね、中華料理屋をイメージしてまして、その中華料理屋を経営してる電脳タイガー様っていう、まあ、黒幕というか世界征服の首謀者ですよね。その人がその中華料理屋を隠れ蓑にして世界征服を狙ってると。でまあその中華料理屋で働いてる僕アシユとで水吉さん2人がその雇われ世界征服戦闘員みたいな感じで、その中華料理屋で働きながら世界征服のヒントになるような情報を毎回毎回集めて、例えばテクノロジー×香りだったり、テクノロジー×音とかでどうやって世界征服できるかみたいな、そういうテクノロジー大喜利みたいな、そういう番組になってます。まだ10回もエピソードいってないと思うんですけど、結構あのテクノロジーカテゴリーのポッドキャスト多い中で、これちょっとコメディ寄りの番組って多分少ないので、割とあの聞いてあのいただいてるっぽいんですが、ぜひあのニュータイクス聞いてる方もね、こうニュータイクスのハックみたいなエッセンスもこう入ってますので、フォローしてもらえれば幸いです。まあニュータイクスシーズン2はゲストに来ていただくということで、この間タナシンさんに来てもらったりとか、まあ、複数人で喋ったりっていうこともやろうと思ってたんですけど、こうやって本格的に2人で番組をやるっていうのが、まあ、結構久しぶりというか、まあ前身やってた足湯テックラジオっていう会社の後輩合わせて3人でやってたあの番組っていうのがあったんですけど、まあ、それ以来なので、なんかどんな感じになるかなと思ってたんですけど、意外とまあ盛り上がるというか、まあ、楽しく今収録させていただいてて、で毎回割とこうテクノロジーの情報とか、なんかいろんな企業の情報とかを、まあ、IR 情報とか調べて収録に挑むんですけど、なんかそういうの結構楽しくて、なんか調べて収録になんか挑むっていうのがちょっと習慣化できて、今この番組自体は週1回の配信なんですよ、不定期じゃなくてね。で週1回配信も結構、ね、慣れてくると難しいかなと思ってたんですけど、意外となんか、うん、できそうな気は、まあ、してくるので、あのポッドキャストをどんどんこう多重配信者に近づいていってるなという気はしてますね。で2つ目の番組が Spotify 限定なんですけど、Spotify で Music & Talk っていう機能が、最近リリースされまして、でまあご存知の方もいると思うんですけど、 Spotify ってまあ音楽のサブスクなので、その音楽の Spotify で扱ってる曲を自分のその番組の中に差し込めるっていう機能が、まあ、Music & Talkなんですね。でそれをすることで、まあ、普通のラジオ番組みたいな構成が、まあ、作れる、曲紹介とかね、できたりっていう機能なんですけど、ただこれ Spotify のサブスクの人しかフルで曲はまあ聴けないようになってるというか、サブスク登録してない場合は多分30秒だけ曲が聴けるみたいな感じになっていて、まあ、聴けるっちゃ聴けるんですけど、ただまあラジオっぽい、番組作りがいよいよできるようにもポッドキャストになってきたということで、まあ、すごく話題になってる機能なんですよね。でこれを使った音楽番組っていうのが最近結構立ち上がってきてて、で僕もちょっとやってみようと思って、まあ、このニュータイクスでもねエモトラック特集っていうのをやらせていただいてたので、そこら辺の、まあ、音楽の好きなものとかをぶち込んだ番組を作ろうと思って、作った番組がインデペンデンス放送部っていう番組です。これ僕一人でやってる番組なんですけど、まあ、小学生とかね中学生の時ってお昼の放送の時間ってあったじゃないですか、給食の時間とかに。でなんかこうその時は特に何も感じなかったんですけど、卒業して今自分でポッドキャストをやり始めて、なんかその ラジオっぽいものみたいなものを、意識しだした時に、そういえば小中学生の時の放送部ってすげえ特権だったなっていう風にある日思ったんですよ。まあなぜかというと、まあ毎日1時間ぐらい全生徒の脳内に音楽を自由に選んで流すことができるじゃないですか。それってすげえ支配階級というか特権だなというふうに思いまして、まあ大人になってからなんかそういうことしたかったなって思う一つの要素だったんですよ。 で、それをまあ実現しようと思って立ち上げたのがインディペンデンス放送部っていう番組ですね。まあ、僕が、放送部になったつもりで皆さんのこう脳に、流したい曲を毎回紹介していくっていう、まあ、コンセプトでやってますね。まあ、まだそんなに配信はしてないんですけど、まあ、今後こうエモトラックみたいによりこう細かく限定したような感情に訴えかけるような回にしていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ興味のある方は聞いてください。ポッドキャスト周りが充実しててですね、まあ、それはまあ自分の中でポッドキャストをやり始めて1年ぐらい経ってちょっと慣れてきたっていうのもあるかもしれないんですけど、なんか明らかにこう盛り上げようっていう雰囲気がなんかこうしてるなっていうのが Spotify のそういう新機能とかを見ても、うん、あったりするので、どんどんこれからポッドキャストやり始める人が増えてくるんじゃないかなと思いますね。まあ、この番組聞いてる人でもポッドキャストをやったことないけどちょっと興味があるっていう人もまあ多いと思うので、ぜひ、まあ、簡単にアンカーとか使えば始められますんで、まあおすすめの趣味ではありますよね。まあこれこそニューノーマルのハックに近いんですけどね、ポッドキャストやるっていうのが。うん、そういうふうに思いますね。はい。まあミュージック&トークの話をしたので、それにちょっと関連したお便りを、いただいてますので紹介したいなと思ってます。
こちらは吐き溜めラジオです。ご家庭内でご不要になりました空き時間はございませんか？ございましたら多少にかかわらず吐き溜めラジオお聞きください。
ではですね、モリヌーさんからお便りいただきました。これワクワクラジオの森口さんですね。ありがとうございます。タヌタヌこんにちは。僕がいつも主にカヌレを焼くときに聴いてるプレイリストを紹介します。カヌレはとにかく心に余裕がないと失敗するので、こちらのプレイリストは主に心を落ち着かせる効用がございます。なのでもしかすると寝る前などにも最適かもしれません。お試しくださいませ。森口さんありがとうございます。これニュータイクズシーズン2の新しく作ったコーナーでエモトラック大更新っていうコーナーを作ったんですけど、早速それに同行していただいたようでありがとうございます。いやーもう森口さんね、めちゃくちゃおしゃれリテラシーめっちゃ高いんすよ。照明にもこだわってるお家だったり、あと配信環境収録環境とかも写真にアップされててめちゃくちゃおしゃれなんすよ。でしかもカヌレをご自身で焼かれるという、なんすかそのおしゃれリテラシー。僕ねカヌレかなり好きで、で今去年、いやでも2年ぐらい前かな、カヌレ専門店とかカヌレ堂とかっていうんですかね、大阪だとあるんですけど、結構着目浴びてるんですよカヌレが。昔カヌレってなんかパン屋さんの隅っこにもう人知れず上から3段目ぐらいにこっそり置いてて、で、まあ、2、3個ぐらいしかないみたいな。しかも、結構高いし、なんか費用対効果的には最悪みたいな、そういうビジュアル的な存在だったじゃないですか。ぶっちゃけ。でも、なんかこの、2年とか3年ぐらいで、カヌレの立ち位置、変わってきてません？このパン業界というか、この、なんなんでしょうね。今までそのパンの中に、自分のそのポジションを置いていたから、なんかこのマトリックスから結構外れてたと思うんですけど、その自分のその立ってる位置を多分再定義したんでしょうね。カテゴリーを。例えばデザートとか、まあスイーツとかに、まあポッドキャストでもあるじゃないですか。こうカテゴリー変更してランキング爆上がりするみたいな。多分そういう自分のその立ち位置を変えたことで、この近年で、地位をかなり向上させた食べ物だと思ってるんですよ、カヌレって。で、昔からすげえ好きで、で、パン屋とかに行くと、まあ友達とかに、なんでカヌレチョイスみたいな風に言われたり、虐げられてたりしてたんですけど、もうここ数年、めちゃくちゃオシャレ度合いが、もう爆上がりしてる中で、森内さんもカヌレ、前から焼かれてるっていうことで、もう目の付けどころももう素晴らしいっていう、方なんですけど、めちゃくちゃうまいっすよねカヌレ。 カヌレ焼きたい。あ、でもこのカヌレ作るの絶対難しいと思うんですよ。卵結構使うと思うし、あのふっくらさせるとかね、どうやって作ってんのかなとか思いますけど、あ、とにかく心に余裕がないと失敗するっていう、そういうあの自分の精神状態もバランスするような、なんかちょっと禅みたいな、なんかそういう近い要素あるんすかね。なんか深そうですね、カヌレ。ハックっぽいっすね、なんか。まあ、森口さんが作られたこのカヌレ焼くときのプレイリスト、ベイクなんですけど、概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ聞いていただきたいんですし、アートワークを見てください。超絶おしゃれです。これ森口さんが実際に作ったカヌレなんですけど、トランプタワーみたいにね、カヌレタワーになってるんですよ。で、そこにベイクの文字が重なってて、えぐいですよね。このおしゃれ度合い。食べてー。あ、アイスコーヒーとかダウンすよね、カヌレ。で、曲もね、結構知らないアーティストが多くて、どっちかっていうとその、音楽とか音を楽しむ系の、本当にリラックスできるような構成になっていて、まあ、聞いてるとすごくベッドサイドミュージックとしても楽しめるかなというふうに思ってますね。まあ、森口さんの家めちゃくちゃおしゃれですし、この森口ハウスに行ったらカヌレが食べれるっていうことで、まあこれ正式に実現したいんですけど、ニュータイプの最終回森口ハウスで収録したいなと思ってますんで、カヌレを用意して、お待ちください。あ、僕、麻婆豆腐持って行きますんで、よろしくお願いします。森口さん、お便りありがとうございます。
ニューノーマル、ニューノーマル、ニューノーマル、ニューノーマル。
あの機械のジャスティン・ビーバーこと、
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 アシューと申します。
エモトラック大更新のコーナーやってますけど、今ミュージック&トークがあるので、結構プレイリストを作るのがやっぱ好きっていう人多いと思うんですよね。だから多分こういうのできたんじゃないかなと思うんですけど。はい。で、次のお便りです。ポタージュになったポトフさんからいただきました。これマイカップオブティーのポトフさんですね。こんにちは。シーズン2も楽しみにしてます。プレイリスト、昔アンカーで夏に聴きたい曲をリスナーに募集して集めたやつを送ります。リスナーに募集して紹介したエピソードと曲を一緒にした Spotify のプレイリストと曲だけの Apple のプレイリストを送ります。いやー、ホームがマイクロソフトに乗ってビジネスマンっぽくていいよねというふうにいただきました。これはあれですね、お便りフォームがマイクロソフトのフォームスで作ってるので、サラリーマンっぽいっていう風に言っていただきまして、非常にそれを狙ったので嬉しいです。ありがとうございます。あの最初の方でこの夏に聴きたい曲っていうのをご自身の番組で昔あのリスナーから募集して作られたっていうことで、これあのミュージック&トークの機能が出る前に曲紹介を曲と合わせてやろうと思うと、Spotify でプレイリストってまあ作れるんですけど、プレイリストを作るときに Spotify ってあのポッドキャストも聞けるんで、そのプレイリストの中にポッドキャストのエピソードも入れることができるんですよ。で、結構これ面白くて、例えば順番的に、まず曲紹介の、ポッドキャストのエピソードが1番目にあって、その次に、その流したい曲を2番目にプレイリスト持ってきますとっていう風にすれば、普通に曲紹介みたいな感じで、曲に移れるんですよね。プレイリスト順番に再生していけば。そういうことが、このミュージック&トークの機能の前に、頑張ろうと思えばできたんですけど、まさか、これをやられてたとはと思って、結構クロート的な、これ話かもしれないですけど、結構びっくりしてます。はい。ポトスさんは、ポッドキャスト歴17年目ということで、もう、ポッドファーザーですよね。もう、ポッドキャストの父みたいな感じで、まあ、普段からこう、お話しさせていただいてるんですけど、こういう新しい取り組みとか、ご自身でどんどんやられてたりとか、ミュージック&トークが出た時も、そこを配信されてたので、いつも本当に勉強させていただいてます。もう一つ、ポトフさんからこの後お便りも送っていただいてまして、使い回しじゃなくて作りましたっていうことで、これプレイリストのことですね。 なんか過去に終わってなきゃいけないことでモヤモヤするなという気分を切り替えていきたいときに聞くプレイリストを、まあ、作りましたということで、おいお便りをいただきまして、しかもプレイリストまで作っていただいて本当にありがとうございます。ポトフさんすごく洋楽がお好きで、ただ邦楽も結構聞かれててですね、で僕と、まあ、音楽の趣味がすごい個人的に合いそうだなと思ってまして、でレッドゼペリンがすごくお好きっていうことで、まあ、最近ポトフさんがやられてる番組マイカップオブティっていう番組なんですけど、まあ、それもミュージック&トークにまあ対応させて、どんどんこうプレイリストを紹介したりとか曲を紹介されてるエピソード配信されてて、まあ、それを聞いてるんですけど、で今回この送ってもらった過去を振り切りたい夏っていうプレイリストも結構最初の方でご自身で紹介されてたりもしてるので、ちょっとそのリンクを概要欄に貼らせていただくので、ぜひ皆さんちょっと聞いていただけたらなと、よりこのプレイリストすごいいいなっていうのがわかるんですけど、奥田民生さんとか、あとニルバーナのスメルズライクティンスピリットのカバーで、最近ブラックウィドウでかかってたテーマ曲だったり、エドシーランとか、日本で行くとラッドウィンプスとか、キングヌーの常田さんが、次元的に作ったミリオンパレードの2992っていう曲ですかね、これ結構テレビで話題にもなってたんですけど、かなり幅広い選曲でプレイリスト作られてるので、まあ、すごい音楽好きなんだなっていうのがわかるプレイリストなんですけど、こういうのをマイクアップオブティの番組の中でも紹介されてるので、聞いててやっぱ面白いですね。自分はこの曲のこういうのが好きみたいなのをやっぱ聞くって、まあ、すごい楽しいし、このサブスクの音楽を契約していても、結局この自分が聴ける音楽のその幅ってどんどんこう年齢がこう上がっていくにつれて狭まっていくと思うんですよね。取り扱ってる、何万という曲をサブスクで扱ってると思うんですけど、自分が聴くのは大体いつも聴く、まあ、プレイリストの中の100以内の曲っていうことが大半だと思うんですけど、やっぱラジオから不意に流れてきた予定調和じゃない曲に心打たれることとか、まあ、結構あると思いますし、なんかカフェで不意に流れてきた、僕だったらストリップバーで、急に流れてきた曲、これなんだろうと思ってシャザームを起動して、その音楽が何かっていうのを、まあ、検索したりとか、まあ、新しい音楽との出会い方の一つとして、このミュージック&トークというか、ポッドキャスト聴いてる人がで音楽好きな人とかいると思うんですけど、の一つとして結構いいのかなというふうに、思いましたね。自分もインデペンデンス放送部始めたりとか、プレイリストとかまあ作ったりする機会が増えてきたりするんですけど、なんか思うのが、プレイリスト作りにくいアーティストと作りやすいというか、まあもうなんか分かれるような気するんですよ。で、作りにくいのはどういうものかっていうと、一つはまあジャンルですよね。ジャンルでいくとプログレとかあるじゃないですか。アルバム1枚でコンセプトになってるようなアルバムっていうのは、なんかその部分だけ抜き出すの結構難しいんですよ。まあ、音楽の切れ目っていうのが前後に曲があるっていうのが前提になってる作られ方をしてて、終わり方や始まり方が不自然っていう、そういう仕組み上の話もあるかもしれないんですけど、やっぱ一個のこうコンセプト、アルバムのコンセプトとして聴いてるっていう要素が多いようなプログレ、まあ、例えばピンクフロイドとかエマソン・レイク&パーマとか、まあ、そういうプログレのジャンルってなかなか、プレイリストにしにくいなっていうふうには作ってて思いましたね。やっぱプログレでベストアルバムを出すっていうのもなんかちょっと、違う気がするなっていうふうに、こういうプレイリスト作ってから思いましたね。で、ただそれも自分のなんていうんですかね、習慣かなとは思ってまして、で一個ある発見をしたんですけど、まあ、皆さんももしかしたら、そういう経験があるのかなと思うんですが、昔まあ CD とかでアルバムを何回も何回も繰り返し聴いてたアルバムとかアーティストとかってないですか？僕はビートルズの赤版とか青版とか、あと洋楽のリンキーパークとかハイブリッドセオリーってファーストアルバムとか、あとレッチリのカリフォルニケーションとか何個かあるんですよ。めちゃくちゃ聴きまくってるアルバムっていうのが、1曲目から あの最後の曲まで通して聴くみたいな。でなんであんま曲名とか覚えてないんですよ、ぶっちゃけ。曲名とか覚えてないですし、なんかこの曲が終わったら次この曲来るなみたいなのがなんか脳内で想起されたりするぐらい、まあ、聞き込んでて、一個のアルバムとしてなんかもうその流れが自分の中でできてるみたいなのがあって、そのアルバムの曲を使ってプレイリスト作るっていうのがちょっとしにくいというか、なんかできにくいんですよね。なんか気持ち悪いというか、この曲の次はこの曲が来るというふうに思ってしまってるので、で特にあのリンキンパークのハイブリッドセオリーっていうデビューアルバムなんですけど、これ去年ちょうど2020年に20周年になってちょっと話題になってたんですけど、まあ、リンキンパーク自体はアメリカのバンドで、ボーカルのチェスター・ベニントンがあの死んでしまったので、まあ、今活動してるかどうかちょっと終えてないんですけど、まあ、デビューしたそのハイブリッドセオリーもめちゃくちゃ売れてましたし、まあ、当時高校生だったんですけどめちゃくちゃ流行っていて、まあ、もう死ぬほど聴いてたんですよ、アルバム1枚を丸々通して。で、まあ、それ聴きながらもう寝たりとかあの結構ね、なんかヘビメタとかロックとかラップとかが融合したようなあのリンキンの曲って、なんかもうザ・リンキンだみたいな曲なんですけど、まあ聞いていただいたらわかると思うんですけど、曲で中毒性がね非常に高くて、そのハイブリッドセオリー自体もアルバム通して聴くような感じだったんですよね。なんかあれね、不思議なんですけど、聴き出すともうな流れるように聴けるんですよね。だから寝る時とかもね聴けますし、チャリで坂道爆走してる時ももちろん聴けますし、何にでも合うみたいな、それぐらいもうハイブリッドセオリー、すごい聴いてたんですけど、だからやっぱハイブリッドセオリーの曲を使って、なんかこうプレイリスト作るのまだちょっと難しいなと思ってできてないんですけど、何かこう組み合わせで合う曲があったらいつか作ってみたいなというふうには思ってますね。で次に出たメテオラとかもすごい好きで、2作目ぐらいまではもうめちゃくちゃ聴いてたんですけど、まあ、3作目からまたちょっと作風が変わってきたりするので、リンキーパークもすごくあのおすすめですね。はい。まあ、あのちょっと脱線しちゃったんですけど、まあ、プレイリストを、まあ、自分で作ってみて、あ、なんかこの曲入れにくいなとか、あ、なんでだろうっていうふうに思ったりとか、結構自分で気づく部分もあの増えてきたので、結構プレイリストを作るにしてもいろいろこう思いを馳せながら作ったりもできるので、まあ、すごくいい趣味に、なったなというふうに思いましたね。はい。ポトフさん、お便りありがとうございました。
ニューノーマル、ニューノーマル、ニューノーマル、ニューノーマル。
あの機械のジャスティンビーバーこと、
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 アシューと申します。ニューノーマル退屈日記。
他にもお便りはいただいてるんですけど、まあ、他のコーナーのタイミングと合わせて紹介するやつとかもあるので、またシーズン2のどこかで紹介できればなというふうに思っております。今回ニュー退屈の種ということで、まあ、お便りを中心に紹介させていただいたりとか、まあ、ハック未満の小ネタみたいなこともいろいろありましたね。実はまあカヌレというか結構食べ物系のハックとかもやりたいなと思ってたので、まあ一個はカヌレいい要素だなというふうには思ってますね。なんかニューノーマルな食べ物ハックみたいな、まあ、麻婆豆腐の、まあ、麻婆豆腐作る時のプレイリストみたいなものを自分で作ってはいたので、それを使ったミュージック&トークみたいな感じで自分の麻婆豆腐の作り方のレシピとか、その工程とかを喋りながら実際に調理してもらってる時はその音楽を流すっていうような、そういうエピソードを作るのも結構面白いなと思ったりはしているので、ちょっと今回もらったエピソードをもとに、まあ、ハックに消化できたらなというふうに思っております。はい。ニューノーマル退屈日記ではハッシュタグニュー退屈で、感想などお待ちしております。ツイッターで、投稿していただけたらと思ってますのでよろしくお願いします。はい。あのお便りもあの引き続き募集してますが、お便りフォームどこかに あのありますので、できれば探して、送ってください。よろしくお願いします。はい。ということで今回ニュー退屈これで終わらせていただきます。お 聞きいただきありがとうございました。それではドロンします。
俺がお前に教えてやるよ。 Revival, 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 shake the world.